Well, we've been learning together from the book of Acts.
皆さんともに使徒言行録を学んできてますけれども。
And the book of Acts is called, often called the Acts of the Apostles.
使徒言行録はですね、よく言われるのは使徒たちの働きと言われてますけれども。
But I think it would be better to think of it as the book of the Acts of God, the books of the Acts of the Holy Spirit.
でもですね、神様の働きもしくは聖霊様の働きって言った方がいいかと思う時があるんですね。
Let me check with JP. JP, do you want? Are you okay with Lucy? Because we have students here that can play with her, or whatever. Is good for you guys? Are you guys okay? Okay. Well, Maho and Aina, can you just raise your hand if? If you're whatever, she gets restless or something, they can take her outside or upstairs or whatever. Thank you guys for coming. Anyway, so if you've missed part of this, then it's on the webpage. Last week, if you remember, Mas shared from Acts chapter, the beginning of chapter 3.
先週はですね、使徒言行の3章の最初のところから学びましたけども。
And it's a passage when Peter and John are going into the temple.
そこにはペテロとヨハネが神殿に向かっている時の話でした。
And they see a man who is crippled from birth.
その時には生まれつきに足の不自由な人がそこにいましたね。
And Peter gazes at him, and he gazes back at John and Peter.
そしてペテロが彼に目を注ぐとですね、その男の人はペテロとヨハネにもう一度自分で見つめる。
And Peter speaks out very boldly in the name of Jesus Christ, rise up and walk.
ペテロはですね、そこで本当に勇敢にと勇気を出して、イエス様の名によって立ち上がりなさい、歩きなさいとその男性に話しかけます。
And he did.
そして実際にそのように彼が立ち上がって歩き始めたわけです。
He was immediately healed.
瞬間的に彼は癒されて、
And the people who saw it were amazed.
それを見た人は本当に驚いたんですね。
They were astounded.
もう何これありえないと。それを見た人は思ったわけです。
For this man, it wasn't only the first time in his entire life that he was walking.
で、これは彼はですね、もう初めて、生まれて初めて歩いたわけですけども。
But also, its interesting part of this story is it's actually the first time that he's allowed to go into the temple and worship God.
実はですね、歩けるだけじゃなくて、これが彼が最初に生まれて初めて神殿の中で礼拝することができた時なんです。
Because in the Old Testament,
旧約聖書の世界で見るとですね、どういうことがあったかというと、
Women were not allowed in.
実は女性たちは神殿の中に入れなかったんですよ。
In addition, anyone who had some kind of physical disability was not allowed in.
体に何か障害がある人は神殿の中に入ることは許されてなかった。そういう時代だったんです。
But Jesus invited everybody
in. 全ての人を神殿の中に、私たちを神の宮に導きられるでしょ。
No one is excluded.
もうその神様の家族の中から誰も除外された人はいないんです。
So anyway, the people are really astounded. They're just in awe and they gather.
人々は驚いて、本当に神様を恐れてここに集まったんですね。
So we're going to start from there today.
今日はそこからお話を始めますけども。
First, I would like to look at the
写真をちょっと見たいと思うんですけども。
The title of this message.
タイトルはですね、このようなタイトルです。
A little dark.
ちょっと暗いですけど、見えないですけども、かな。
Pull down. Thank you, Julie. That works too. The title of my message is being renewed.
新たにされていますというところです。
So, if you can just keep in mind these pictures,
hopefully,
except for the one on the left top, probably generally you can see them. And we're going to look at them one more time again.
もう一回後で見ますけれども。
So let's read the continuation of the passage.
この御言葉の使徒言行録の最後のところ、この前読んだところをもう一度見たいと思います。
If you read English, you can read along with me, and if you read Japanese, you can read with me.
読んでると思いますね。はい、いいでしょうか。
Except for the technical difficulties. Okay, we're good. Thank you, Megumi. Verse 11.
While he clung to Peter and John, all the people, utterly astounded, ran together to them in the portico called Solomon.
さて、その男がペテロとヨハネに留まっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。
So, why did these people gather?
なんでこの人たち集まったんですか?
They have a question in their hearts, but they don't voice this question.
彼らは心の中にある種の疑問があって、でも実際にはそれを発言したかったんですが、なんでと思いながら集まってきたんです。
What is this burning question in their heart?
彼らの心の中にある思いはどんなものでしたか?質問はどんなものでしたか?
What happened?
何が起こってんだろうという疑問なんですね。どうしてこの男が、この男性が癒されたんだっていう彼らの、まあ、ただの本当に疑問なんですね。
Because they had this burning question because they had seen the supernatural power of God.
彼らが神様の超自然的な働きをこの男の人の家に見たので、彼らはなんでと思うわけです。
But,could you try to picture this scene for a minute?
でもちょっとですね、その光景を思い出して自分で想像しても見てほしいんですね。
It says, while he clung on to Peter and John.
で、彼はペテロとジョンにしっかりとこう、捕まってる、そういうシーンですけども。
So, Peter and John have this adult man. It's not a child, like when Lucy clings on to her mom and dad. I'm sure it's cute.
で、ペテロ大人の人が、こう付きまとるんですね。ルーシーさんがね、ちっちゃい赤ちゃんが大人じゃなくて、大の男がですね、このペテロとヨハネにこうくっついてる、そういうシーンです。
So you have this adult man clinging on to them.
男性、大人がここ抱きつかれてる、そういうイメージを私たち見ることができるんですよ。
Peter explains what happened.
そしてペテロはどんなことが起きたか説明しますね。
Let's read.
読みましょうね。
From verse 12, and when Peter saw it, he addressed the people, Men, Israelites, why are you astonished at this? Or why are you staring at us as if it were by our own power or piety we had made him walk? And the name of Jesus, by faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. And the faith that is through Jesus has given the man this perfect wholeness in the presence of you all.
これを見たペテロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。
So the first thing Peter says is, it's not us.
で、最初にペテロが言ったのは、これ私たちしたことじゃないですよっていう宣言です。
We have to get our eyes off of people and onto God.
私たちは本当に私たちの目を人々につけるんじゃなくて、神様に持っていかなきゃいけません。いいですか?
This was not a human act.
これは人間的な出来事ではなかったんです。
It's not a natural act.
これはまた自然の普通にあることではなかったんです。
But rather faith in Jesus and faith in his name made this man healed.
イエス様による信仰、イエスの名に力があるという信仰によってそれで彼が癒されたんですよね。
And the interesting thing is, he wasn't only physically healed.
彼はですね、本当に興味深いことは、ただ肉体が癒されただけではなくて、
A rather special word is used here.
特別な言葉がここで使われていますけれども、
And it says that he's made perfectly whole.
彼は完全に、まあ、良くなったという、そういう表現がされています、ね。
All his brokenness.
彼の砕かれたところ、壊れたところ、もう傷があるところ、すべてが癒された、そのような表現がされています、
ね。His body.
彼の体。
His heart.
彼の心。
Why was his heart broken?
なんで彼の心が悪かったんでしょう。どうですか
？For his entire life, he was shut out.
もう彼人生ずっともう社会から阻害されていたわけです。だから痛みがあったんです。
That must have been a horrible,
想像できますね。
Heartbreaking experience. もうみんなから
阻害されて、神様の神殿に入って本当に共に礼拝することはできない。そういう状況があったとしたら本当に痛みが伴うということは私は想像できます、ね。
But now he's been invited in and he's praising God.
でもこの時癒されて彼は神殿の中に招き入れられてそういう思いで感謝して神様を賛美してるんです。
But I wonder, did any of you guys, some of you have your Bibles open, did you notice anything unusual about the way I quoted the passage.
でもどうでしょう。ちょっと私は皆さん聖書と違うようにこの聖書を、引用したかもしれません。皆さん聖書と同じでしょうか。どうでしょう。
If you look on the screen,
このスクリーンを
見ると、we have from verse
12節から、
and then we just have 13.14 and 15 cut out, and then we have it continue with verse 16. So what's going on? In between
この話の中間にある
のは、the beginning and the end of his explanation of his healing,
ペテロがこの男性の癒しについて説明する始めと最後をここに書きました。
Peter uses it as a chance to share the gospel.
彼はこの癒しの体験を通してイエス様の福音を人々に語ろうとしているんです。
He uses it as a chance to tell the good news.
人々側にイエス様の良い知らせ。
イエス様
がしてくださったことをお知らせるためにここでこのような言い方をペテロをしているんです。これは福音をこのように伝えているということ なんです。
So, let's look at those verses from 12 to 15.
12節からのことを見てみますね。
Let's read together.
一緒に見ましょう。
The one back, yeah. And when Peter saw it, he addressed the people. Men, Israelites, why are you astonished at this? And why are you staring at us?13. Sorry, Mary. Thank you. Okay, so he says, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered over and denied in the presence of Pilate when he had decided to release him.But you denied the Holy and Righteous One and asked for a murderer to be granted to you, and you killed the Author of Life whom God raised from the dead. To this we are witnesses.
読みましょうね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。
He starts out in a really interesting way.
ちょっと興味深い始め方ですね、お話の。
The God of Abraham,
アブラハムの神、
the God of Isaac,
and
the God of Jacob.
ヤコブの神といって彼はこの話を始めます。
Now, for most of us, nothing like there's no like wow.
私たちはですね、アブラハムの神とかいると、あ、すごいなんて思わないんですけども。
Anybody felt wow?
すごいなんてこんなこと思った人いますか？
We need our wow.
それをこの聞いた人は、あ。なんでこのぐらいハッとするような感じのところなんですか、ここは。
You have to adjust your message to the people who are listening to you.
それはですね、私たちは話すときに聞き手に対応して私たちは語らなくてはいけませんけれども。
And you have to remember who were the people that were listening to Peter.
この時に2000年前にペテロの話を聞いている人たちはどんな人たちかということを想像しながらこの話を読む必要があります。
They were very earnest Jewish people
who
went to the temple every single day to pray, probably three times a day.
とても熱心なユダヤ教徒の人で、本当毎日のように、それも日に何日も行っているような熱心なユダヤ人の神様を信仰する人たちだったんです。
So they loved the Lord.
ですから彼らは神様を愛しますし、
They lived to honor the Lord.
そして主に栄光を期するような生き方をし
ますし、And they knew their Bible very well.
そして彼らはもう初めから俺まで聖書をよく知っているそういう人たちがここにいたわけです。
So,As soon as they heard these words,
彼らがこの言葉を聞いた瞬間に、
The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob,
ヤコブの神と聞くとすぐに彼らは、
They remembered the first time that these words were spoken.
最初にその言葉が話された時の聖書の 光景を自分の頭の中に浮かび出すんです。
And that was to Moses when he was standing in front of a burning bush.
それはあのモーセという人が燃える芝の前で立っていた時、このように言われたあの箇所を思い出すんです。
If you don't know the story, I encourage you to read it. It's in Exodus chapter 3.
話し始めた人は出エジプト記の3章にありますから読むことをお勧めします、ね。
And Moses was standing at a bush that was on fire, but it wasn't burning up.
モーセはですね、行ってみるとそこに燃える芝があったんですけれども、でも見てみると。その燃える芝は燃えていなかったんです。
He was looking at something spectacular.
すごいありえない光景をモーセは見ていて、
And he was just amazed.
そして見て、何これと彼は思っていたわけです。
And so Peter is saying to the people and saying to us.
そしてペトロはこの時に、このような言い方をして彼らに注目を引きつけるわけです。
God is doing something spectacular again.
あの時のように神様はありえないこと、何か素晴らしいことを今私たちの目の前に起こしているというふうにペテロは示すんです。
Remember that time when he set the people free?
どうでしょうか。あの時に人々が癒された時のことを思い出しますか。
Remember that time when you were slaves in Egypt and he brought you out?
ユダヤの人たちが奴隷のようになっていた、その時にエジプトから解放された、あの時を思い出させるような光景がここにあるわけです。
The God who created you is doing that again.
あなたが作られた神様が今また何か新しいことをされ始めているところを今こう示しているわけです。
God is living.
神様は生きている方。
God is active.
神様は今活動している方。
And God is faithful to His promises.
そして神様は彼の自分の言葉に忠実にそれをなさろうとしているわけです。
So that's what these words.Invite us to remember.
ですからこの言葉はですね、読者にそのイスラエルを聞いている人たちに、あの時の神様の大きさをこう、関心を持たせるような言い方で始まっているわけです。
And then let's look at Peter's words a little bit more closely after that.
もう一度ペテロの言葉がどうか注意深く見てみたいんですね。
Look at the contrast.
このところにちょっと今までと違う背景ありますね。
The contrast between what God is doing and what the people did.
されたことと同時に全く違う人間がしてしまったことを対比してます。神のこと、人間のこと。なんでどのようにこうして人間が神様に反抗してきたことをペテロは示すわけです。
And the Bible calls that sin.
で、聖書はその人間が神様に反抗することを罪というわけです。
Sin is not necessarily doing some awful, awful thing.
罪というのは何か私たちはひどいひどいことをしている、そういうことを罪だとは言わなだけとは言わないんです。
Sin is when we oppose God.
神様に反抗することを罪というんです。
So it says that God glorified His servant.
ここで神様は彼のしもべに栄光を期したというような言い方をしていますけれども。
It says that He raised Jesus from the dead.
キリストを死からよみがえらせた神というふうに言われています。
And He contrasts that with the people who denied Jesus.
そして同時に対比してイエス様を拒否した人間たちをここでペテロは示しています。
The people who killed Jesus.
イエス様を殺してしまった人間たちの存在。
Who actually asked for a murderer instead.
そしてその人たちが人殺しだというふうに言うわけです。
Again, all of you.I'm sure you remember the story from the gospel.
でもこのことを話を見ていくと、私たちは福音書の話を見るんですね。イエス様の代わりに人殺しのバラバラを許してくださいと言ってしまったあの人間の愚かさを見ることがです。
So before we leave this, these verses, just let's look at a few of the names that Peter uses for Jesus.
ここでイエス様について説明するときに、ペテロはどのような人間の名前を使ったか見てみてね。
Jesus was God's servant.
イエス様は神のしもべであった、そういう評価です。
So he's telling them, remember Isaiah 53.
それはイザヤの53章を見て、イエス様は神のしもべだった、そういう思いも人々の中で回答されたんですね。そして神、イエス様は聖なる方だ、そういう思いを人々の中で発揮してみてるんです。イエス様は神様の義なるものだった、そういうものもここで目に浮かんでくるわけです。
And Jesus is the author of life.
そしてイエス様は私たちの人生の、語り手であるし、そして、源であるわけです。
He's not only the author of life when we're born, he was part of creation.
私たちは、イエス様は私たちの本当の創造からの最初からあった方で、
He's part of the author of life because he's part of creation.
神様は、イエス様は、この全ての生命 の、の最初からあって共におられた方です。
The Bible tells us that God created through Christ.
聖書は言いますね。この、私たちはイエス・キリストを通して作られた。そういう言い方もあります
。But he's also the author of new life.
そしてそれだけではなくて私たちの新しい生活にもイエス様は関わっている。
Life that we can have once again with God.
私たちはもう一度神様に立ち返って新しい命を神様から与えられることができます。
And after Peter talks in this way, he shows us how God shows mercy.
この時にペテロは示したかったことは神様の憐れみなんですね。
So let's look at the next verse.Remember, 16 was part of the explanation for the healing, so we're going to start with 17. He says, let's read together. And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer, he thus fulfilled.
今は兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私たちは分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。
So these words remind us of the words that Jesus spoke from the cross.
でこれは私たちはですね、イエス様が十字架上で話されたことを思い出させることができます。
Jesus said from the cross while he was being killed, "Forgive them, for they know not what they do."
思い出しますね、イエス様は十字架で話されたことは。この人たちを許してください。なぜなら彼らが自分たちがしてきたことは分からなかったからですという言葉でした。
God forgives our ignorance.
神様は私たちの無知を許してください。
But he calls us to greater knowledge and to wisdom.
でも私たちは無知を超えてですね、神様の素晴らしい知恵と招き入れられるんです。
And then he invites us.
そして私たちがその前に招かれているんですね。
Let's continue reading.
で続けて読みますね。
Therefore, repent and turn back, in order that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and so that he may send the one appointed for you, Christ Jesus, whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God spoke by the mouth of his holy prophets long ago.
だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシであるイエスを使わせてくださるのです。このイエスが神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。
We all fall short of the glory of God.
私たちは神様の栄光に到達することはできないものですね。
Have any of you walked around and met a perfect person?
ね、私たちの中には本当に完全な人に会ったことはないと思います。
Even the most incredible loving person will disappoint you.
でも素晴らしい愛に満ちた人もいつか私たちを失望させることがあるかも
しれません。Even the most godly person will disappoint you.
もしも本当にこの人は神様に近いと思う人でも、でもこの人に失望が与えることがあるかもしれ
ません。Even the most incredibly loving person, if you stick around with them, they'll disappoint you.
この人は本当に愛に満ちて素晴らしいなと思ってもずっとそこにいたら、この人何って思うような時があるんです。
This is not a message of doom.
これは、ね、私たちの運がひどいものだとそういうことを言ってるんじゃないんです。
It's a message of hope.
でも私たちは変えられるというふうに神様の希望を
伝えたいんです。
私たちが本当に神様に目を注いだときに私たちは変えられていくんです。
I want everybody for a moment to take their eyes off of everybody else and Just look at your own life for a minute.
でもですね、今この時自分の思いをいろんな人ではなくて、本当に自分の方に自分の思いを向けてみたいと思うんですね。焦点を当ててみましょうね。
The Bible tells us to examine ourselves.
聖書は私たち自分自身を試しなさい、探りなさいというような箇所があります。
It's a lot easier to see the faults of other people, but we need to look at ourselves.
私たちは人の足りないところに目を注ぐことは簡単ですけれども、でも自分の足りなさにも目を注ぐことが必要です。
How often are we selfish?
いつもそうでしょう。私たちは自己中な時がありませんか？
How often?Are we self-centered?
どうでしょう。私たちは何か気がついているのは今自分って言ってしまいませんか。
How often are we impatient?
どうでしょう。本当に忍耐できないな、そういう時はないでしょうか。
Anybody notice how impatient I am?
どうでしょう。私の、ね、忍耐が足りないところ皆さん見えると思いますけど。
I'm the first to admit.
本当に自分で言いますか。
I'm impatient. Please pray for me.
もうないな、どうか祈ってください。こういうことを言えるんですね。本当に自分の忍耐のなさを感じます。
How often do we insist on our own way?
どうでしょう。私たちはもう自分のあり方、これは正しいと思って言い続けてしまう。そんなことはありませんか。
How often are we even unkind to one another?
お互いに親切になかなかできない、そういう時がありませんか。
But what does Peter say here?
でもペトロがここで言ってることは、
He says it two times so we don't miss it.
ここで2回同じことを言ってますから、それを私たちはしっかり頭に入れるために来たんです
ね。First, he says, repent.
悔い改めて。
And then he says, turn back.
立ち返りなさいと言います。
Not turn back to our old ways. Turn back to God.
それは私たちの古い生き方じゃないんですね。神様に立ち返りなさいです。
God
invites us to come back. 神様は私たちを招いてくださる。そして私たちが元に戻るところを招いてくださるわけです。
He invites us to come back to where He is.
私たちは神様によって神様のいるところにもう一度招かれているんです。神様の臨在の中に私たちは招き入れているんです。戻りましょう。
And when we turn away from our own selfishness,
私たちが本当に自己中のあり方から変わって立ち戻った時に、
And back to God,
神様に戻った時に、
What happened?
何が起こったか、グッと言った
ところは、 Well, what does it say?
ここにこのように書いてありますね。
It says, repent in order that your sins may be blotted out.
そうすることによって自分の罪が全く消し去られるというんです。
We often think that repenting is feeling bad.
ねえ、私たちは悔い改めて言うと、あ、私は悪い悪いって何かこう下を向いちゃうんですけど、そうではないんですね。
Repenting is not feeling bad.
悔い改めというのは悪いと思うようなそういうただの思いではなくて、
Sometimes we might feel bad.
確かに私たちは悪いなと思って下を向くかもしれませんけ
れども、And that might cause repenting.
でもそう思って悪いと思うことが真の悔い改めにつながる時もありますけれども。
Feeling bad and repenting are two separate, completely separate things.
悪いと思うことと本当の悔い改めは全く違うことなんです。
And Peter is not saying, "Come on, you should feel bad about this."
ここでペトロは悪いと思いなさいっていうふうに彼らに言ってるんじゃないですね。
He's not saying that. He's saying, "Turn back and obey God."
悔い改めて神様に立ち返って神様に従いなさいと言ってらっしゃるわけです。
And when you do that, your sins will be blotted out. You'll be forgiven.
もしそうするならば。あなたの罪はすべて全く消し去られるというんです。
So the image that is used here is like a chalkboard.
で、ここでペトロが言ってるのはですね、黒板みたいな、いいようなイメージですね。黒板皆さん書きますよね。
Now some of you are still in school.
まだ学校に行ってらっしゃる方いらっしゃいますけど。
Do you guys have chalkboards or do you have like whiteboards?
もう黒板ないですね。大体もうホワイトボードです。黒板。
I know, like at our college, we have whiteboards, right? But at my high school, we still have chalkboards.
黒板、ホワイトボード、今あります、間違いがありますけれども。
Anybody never seen a chalkboard?
黒板見たことない人いますか？いるかもしれませんね、最近ではね。
I mean, that will be, if we ask in 10, 20 years, everybody is going to raise their hand.
みんな白板ばっかりとか、もうなんて。
When you erase a chalkboard, you kind of get all... dusty and dirty with chalk.
もう黒板の消しはだと真っ白になっちゃいますね。
And the eraser itself can be like a dangerous thing, especially if you have like a dark color that you're wearing.
黒板消しなんか大変ですよ。ね、黒い服なんか着たら真っ白になっちゃいますよ。
At the girls' school where I work, all the students kind of laugh at us because the teachers like have this like print of an eraser on our dark skirts or something.
結構笑うんですよ。なぜなら結構私たちは濃いめの服を着てるとここでいつも真っ白なのがついてますからね。
But when I was a little girl, actually, I really, really liked cleaning the blackboard.
でもですね、まあ、昔のことを考えると、私は小さい時に黒板あの消しをきれいにすること、黒板きれいにするのが好きでした。
Not just with an eraser, because it's always something left when you do it with an eraser.
黒板消しだけだとすっかり切れないので。
But we had this smelly sponge.
まずはあの。本当なんかスポンジで何かにやけ変な匂いがするスポンジがあったそうで、
and we would wet the sponge,
スポンジを濡らして、
and then we would erase the blackboard.
スポンジをこうやると、で、あと濡らしてやったスポンジだときれいになる。
And if you did a bad job, there were lines, like leftover lines and smudges.
で、なんかこう跡が残るんですね、ラインが残るんですけども。
But if you did a really good job with this wet, smelly sponge, the blackboard became perfectly clean. It was like it was brand new.
水でしました。スポンジを使ってやると本当にうまくやったら全く新品の黒板のように白く、あ、綺麗になるんですよ。
And that's the image that we have here.
ここで罪が消し去られたというのはそのような私たちは全く綺麗になった、新品になった、そのようなイメージがここで語られているんです。
When we repent and we turn back to God and we honor Him as God,
私たちが悔い改めて、もう一度神様に立ち返って、神様に 目を向けて栄光を期すときに、
our hearts are made perfectly clean.
心が完全に、まっさらに、清められるというんです、ここで。
And what happens when our hearts are cleaned like that?
どうでしょう、私たちの心がそのように きれいになったらどうなると思いますか?
It says, so that times of refreshing may come.
その時に慰めの時が来るというんです。
Times of refreshing from the presence of the Lord.
もう一度神様によって私たちが回復する神様が私たちの中に新しくこう入ってくるそのような
体験をするんです。 So, why are we being promised here?
ここで約束されていることは
We're being promised that in the presence of God you can experience a taste of heaven right here and right now in this fallen world.
私たちが神様に悔い改めた時にその場で神様を体験し実際私たちはこの地上に住んでいるわけですけど天国のを味わうことができるというんです。
Jesus makes all things new.
イエス様によって全てのものが全く新しくされるということ
です。When we repent, he makes us new.
悔い改めるとき、私たちは新しい人となることができるんです。
The Bible promises that he's going to make all of creation new.
聖書は約束しますね。この宇宙もすべて新しくされるというふうに約束されています。
The Bible promises that Jesus is coming back again.
聖書はイエス様はもう一度このように現れるということを約束していますね。
He is going to create a new heaven and a new earth called the second coming of Christ.
天と地ができる。そしてそこにはイエス様の再臨があると私たちは聖書を見ることができます。
At that time, everything is going to be made new.
その時は全てのものが新しくされるんです。
But in the meantime,
それまでの間、
we can be made new.
イエス様によって新しくされる、新しい人となることができるんです。
We can be made into the people that God thought of.
私たちが神様がこの世にあってほしいと思った人間に私たちはなることができるんです。
We can experience what it means to be completely loved by God.
私たちは初めて、あ、これなんだ、神様に愛されるってこういうことなんだということを体験することができるんです。
We can experience God's forgiveness.
私たちは本当に神様の許しを体験することができるんです。
And that's refreshing.
そのことによって私たちは本当に回復し、もう新しい新鮮な思いも与えていくんです。
We experience His rest even when things are going crazy all around us.
このようなにあっていろんなこと周りがもうジェットコースターにいろいろある時にも神様によって本当に休息や平安が与えられるんです。
Jesus promises all of us times of refreshing.
イエス様はこの時私たち一人一人にこのような回復の時があるということを約束していたんです。
In His presence, we can experience joy.
私たちはイエス様の臨在の中で喜びがあり、
In His presence, we can experience freedom from worry.
そして私たちの心配から回復された自由があるんです。
And in His presence, we can experience encouragement and affirmation.
神様によって励まされて、これでいいんだという確固たる思いが与えられていくんです。
Because all the accusations that were true have been erased.
が実際にいろいろな批判があって、実際にそれが正しかったとして、本当に私たちが悪いことをしたわけですけれども、イエス様によって全てが清められて許され白くなったわけです。
Some of you know, my friend, Lois Seeley.
私の友達ロイス・シーリーさんという方ご存知の方いると思いますけ
ども、 Some of you don't know her.
ある人は知らないかもしれません。
In 2016, in November, she was found to have a malignant brain tumor.
2016年の11月にですね、悪性腫瘍が頭にあるということを彼女が分かりました。
And the type of cancer that she has, at this point in medical science cannot be healed.
で、実際にこの彼の持っているその腫瘍はですね、今の現代科学では癒されないたちの腫瘍でした。
So she's been fighting this